本庁の説教は贖い代を得たと題しまして、榎本牧師です。先ほどお話しさせていただきましたように、主イエスがおっしゃった祝福の言葉ですか、神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛された、一人もを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節ですが、この御言葉は短いこの言葉の中に聖書全体の福音の本質を言い尽くしていると言っても過言でないと思います。福音というのは、それは神様からの喜ばしい訪れ、グッドニュースであります。それは絶望の中にいる者にとってそれは喜びであり、キリストの十字架と復活により贖い出されたという救いをの知らせであります。キルケゴールは死に至る病と言っていますが、この死に至る病、人間はそのままでは死に至る病を持っている。死に至る病なんかに私はかかってないと思う、そのこと自身がもう絶望なんだ。むしろ絶望していることが神への救いに通ずるけれども、しかしそのままでは我々は死に至る病に取り憑かれていると言わなければなりません。神よりの贖いの知らせ、その死に至る病から救い出される、その知らせを私たちは聞かなければならない。それを聞くのがまた私たち人生の意味なんだ。私は祝福されている、あの人は呪われている、私は良かった、あの人はかわいそうだ、いろいろあるけども、どっちにしても人はそのままでは絶望なんだ。何者かに贖われなければならない存在なんだということであります。若者エリフ、私たちは呼ぶ記を学んでおりますが、今日の聖書の箇所では若者エリフが先輩たちとは違った言葉で呼ぶに語りかける。それまで祝福の中にいた呼ぶ、豊かで健康で円満で子供たちが元気で何の不足もないように暮らしていたヨブでしたが、突然の出来事で辛酸に見舞われ、苦難のどん底に落ちた。そのことの意味を問う。そして3人の友人たちはヨブに対して、それは罰なんだ、神様から罰せられたんだ、ヨブが何か罪を犯したからだ、さあ悔い改めて反省して、そして神様に謝りなさいと勧めます。しかしヨブは納得がいかない。私は別に悪いことしたわけじゃない、潔白で罪を犯していない、私は清く咎められる理由はないと彼は主張します。ヨブは友人たちの説得に対しても決して自分の主張を曲げずに、そして逆に友人たちを攻撃します。 友人たちはそのヨブの言葉に対して言い負けてしまって黙るしかなかった。そのような状態を見たエリフ、若者エリフは先輩たちの不甲斐なさに怒り、またヨブに対して思いをぶつけているのがこの33章です。自分には罪はないとヨブは言っているけれども、そのヨブこそが罪なんだ、ここにあなたの罪があると指摘します。ヨブは友人たちの論争との中でこのような罪に苦しみに遭わなければならない理由は自分にはない、神の側にあるんだと言って譲りませんでした。これはヨブが心固くなで不信仰なように聞こえますけれども、むしろそうではない、ヨブの誠実さとも言えるでしょう。不真面目に生きてきたつもりはない、真面目に一生懸命やってきたんだ、それは神も認めているところであります。しかしその正しさを持って神の前に出ることはできないんだ。神の前ではヨブもまた土から取られた一かけらにのものに過ぎない存在だ、エリフは言うのです。そしてヨブもそのことについてはよく心得ていました。しかしそのヨブが心得ているのは自分の側のことであり、その限りにおいて救いにはならず絶望のままであります。エリフはここで神の側からの一方的な救いの必要性を説くのです。苦難に責められて横たわる人があるとする、骨のうずきは耐えることなく、命はパンを糸い、魂は好みの食べ物すら糸う、肉は消耗して見えなくなり、見えなかった骨は姿を現し、魂は滅亡に、命はそれを奪う者に近づいていく。もう彼の中には何の希望もない。この姿はまさにヨブの今の姿でありました。そしてこの彼を救い癒すのは誰なんだ。エリフは言います。このような苦難の中で千人に一人でもこの人のために取りなし、その正しさを示すために使わされた御使いがあり、彼を憐れんでこの人を免除し滅亡に落とさないでください、代償を身につけてきましたと言ってくれるなら、すなわちこの人に対して千人に一人でもいいから代償を払ってくれる人がいたらというのです。この代償を見つけてきましたという代償というのは、前の聖書では贖い代を得たという表現をしています。贖い代、まあ贖い代というのは借金を代わって払いますということでしょう。贖い代を得た、また被告席に置かれて死刑宣告を受けているようなものが、その人の代償はもう払われている、贖い代を得た、その人は罪がないと言ってくれる人がいたらどうでしょうか。その贖い代を与えてくれる人、それをエリフは言うのです。 それは彼自身にはない、自分の力にはない、しかし千人に一人そのような人が現れてくれたら、その前で沈黙しよう。神の側からその癒しの贖い代を送ってくださる。その前で私たちは沈黙をするんだ。ヨブはそれまで雄弁に自己弁護をし、自分の正しさを主張しますが、しかしそれだけでは彼を癒すことはできない。贖いしろ、それを待つべきだ。それがまさに新約聖書で現れてきているイエス・キリストであります。どんな人も弁護者、贖いしろなしに神の前に出ることはできない。それは深い絶望があるのみだ。先ほど子供さんに読んでいただきました。人はそのままでは死んだものなんだ、新しく生まれなければというのは、それは贖いしろを得なければということです。自分で自分のことを持ち上げられないように、自分で自分を救うことはできない。その恐れと自己理解を持ってキリストへの救いを必要とする、その門の前に私たちは出る。そしてその門が私たちに向かって開かれる。神はそのような私たちのためにイエス・キリストという無一無非なる一人もなる贖い代を与えてくださったんだ。そこでこのキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたとパウロは言っています。先ほどご紹介しました村上春江さんという人は、今治教会の教会誌に載ってくる、本当にみんな誇りに、今治教会の誇りにしている一人の女性です。で、この女性はですね、今治教会の30周年の時に、私は礼拝に出たい、何としても礼拝に出たい、今治教会の礼拝に出たいと願っているわけですが、その礼拝に出させてやろうというみんなの願いからですね、この彼女は礼拝に参加することができます。その記念式に出席したいと断食して祈りに求めていることを聞いて、私の義父は植木のような春江さんを背負って今治に運び、風呂屋を営む矢野定治兄のところに十何年目に弱みさせて、体を清め用意された新しい着物を着せてもらって、そして礼拝に出た。この時のこの春江さんの気持ちをまた歌にしている。弱みして仕立て下ろしの着物着て、挫折姿の我が思いかな、弱みして仕立ての下ろしの着物着て、挫折姿の我が思いかな、喜びに満ちし我が、喜びに満ちし我が霊天雨かけて、身勝ちにありと知らで暮らしぬ、 喜びに満ちし我が霊甘かけて身勝ちにありと知らず暮らし、本当に天上にあるような喜びを感じながらその礼拝に出た喜びを歌っておられます。これは他の人と比べてどうのこうのというよりも、イエス様が私のかけがえのない贖い代になってくださったんだということへの思いであります。裁き主であられる神が、神ご自身が世の中みんなの人が敵になっている時にも味方になってください、だから私は何も恐れない、だから今は沈黙せよとエリフは言います。世の中の人々からこいつはとんでもないやつで大嫌いだと言われ、黙るしかない時に静かに人々の前に立って、いやそうじゃない、この人のかけたところは私が弁償します、私はこの人の味方をします、この人にも素晴らしい良いところがあるんですよと言ってくれる人がいる、それが主イエスなんだ。イエス様がそういうふうに私たちを迎え入れてくださる。死は勝利に乗り込まれた、死をお前はの勝利はどこにあるのか、死をお前の問いはどこにあるのかとパウロは言っている。私たちもまたその生をこのキリストが贖い代になってくださったんだということへ思いを馳せ、そこで沈黙をする。そこに実は私たちの命の源があることを共に感謝し覚えるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちのかけがえのない贖い代になってくださったことを覚え感謝いたします。その喜び、その恵みを知り、また友と分かつ者とさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。